皆さんおはようございます。先週は夏休みを家族でゆっくりと過ごされた方もいらっしゃるかと思います。また新たな一週間が始まりました。今週も御言葉に力をいただいて歩み出してまいりましょう。それでは初めに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが御言葉によって私たちの心に語りかけ、霊の力を与え、導いてくださることを覚えて感謝いたします。このひととき、御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御思いをお示しください。そして今週も御言葉に励まされて、祈りながら歩むものとさせてください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマルコの福音書9章の38節以降のところから開きました。今日の説教題は互いに平和を求めるとしました。今年は戦後80年の節目の年となっていまして、テレビや新聞などで当時のことを振り返る特集などが報道されています。先の戦争では、日本だけでも310万人もの人々が命を落としました。戦争とは本当に恐ろしいことであり、あってはならないことです。その一方で、今現在もロシアとウクライナ、イスラエルとハマスの間で戦争が続いているという、悲しい現実があります。改めて平和であることがどんなに尊いことであるか考えさせられます。イエス様も平和を求めなさい、平和を作るものとなりなさいと教えられました。今日の箇所にも互いに平和に過ごしなさいとあります。私たちはどのようにして平和を作ることができるのでしょうか。このことを心に留めながら、今日の箇所を思い巡らしてまいりたいと思います。さて、はじめに前回のところを少し振り返りたいと思います。今日の箇所の直前の箇所ですが、弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかと論じ合っていました。そんな彼らにイエスは、こう言われました。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさい。世の価値観とは全く逆なことを言われたわけですね。さらに一人の子供を腕に抱いて、このような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れなさいとも言われました。人と比べて大きいものしか見ていなかった弟子たちに対して、身を低くして人に仕えるものとなり、小さいものに目を向けなさいとイエスは教えられました。しかし、彼らはまだそのことの意味がよく分かっていなかったようです。しばらくして弟子のヨハネがイエスにこう告げました。今日のところ38節をお読みします。ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。この言葉にヨハネをはじめ、この時の弟子たちの思いがよく現れているように思います。ヨハネは、ある人がイエスの名を唱えて、悪霊を追い出しているのを見て、やめさせようとしたというんですね。どうしてかというと、彼が自分たちについてこなかったからだと言っています。このところ、前の班の訳では、私たちの仲間ではないのでやめさせましたとなっています。つまり、その人は自分たちの仲間、味方ではないと判断したということです。彼のしていることは良くないことなので、やめさせて当然だと思ったようです。 この時のヨハネの心にあった思いを少し想像してみたいと思います。この人はイエスの名によって悪霊を追い出していました。彼にはそうすることができたわけですね。一方、弟子たちはどうであったかというと、この少し前のところで、ある人が自分の息子から悪霊を追い出してもらいたいと弟子たちのところに連れてきたけれども、弟子たちには追い出すことができなかったという出来事がありました。イエスからその力を与えられていたにもかかわらずできなかったんですね。その理由は、彼らが祈ることを忘れて自分たちの力に頼っていたからでした。そんなことがあってしばらくしてこの人が悪霊を追い出しているのを見たということです。その人は特にイエスの弟子ということではなかったようです。弟子たちも知らない、いつも一緒にいる仲間ではない者が勝手にイエスの名を唱えて、しかも悪霊を追い出すことに成功していたというんですね。弟子たちにはできなかったことをこの人はやっていました。そうすると弟子たちとしては面白くはなかったのではないでしょうか。どうして仲間でもないこいつにできるのかというそんな思いですね。妬ましい思いが彼らのうちにあったのかなと思います。そしてそれをやめさせようとしました。悪霊に疲れて困っている人から悪霊を追い出すことは悪いことではありません。その人を助けることになります。しかし、弟子たちはそれをやめさせようとしました。つまり、足を引っ張ったわけですね。なぜならば、彼は自分たちの仲間ではない、つまり敵だと判断したからです。弟子たちは、自分たちのやっていることに賛同して一緒に行動する人は仲間であり味方であると考えていました。逆に自分たちに従わないで一緒に行動しない者たちは仲間ではない敵だとみなしていたようです。そして仲間ではない人たちのことを排除しようとしていたのではないでしょうか。その人を受け入れることができませんでした。彼らの中にあったイエスの弟子としてのプライドや妬みがそうさせていたのかもしれません。どうでしょう。私たちの中にもそういう思いは少なからずあるように思います。仲間意識というものでしょうか。例えば、最近、何々ファーストという言葉をよく耳にします。それは自分たちの国や仲間を優先するという意味で使われているようです。それ自体は悪いことではないと思います。仲間を大切にすることは素晴らしいことです。でもそのことをあまり強調すると、そうでない人たちのことを排除しようとしたり、攻撃するということにまで発展してしまいます。自分たちの仲間ではないものは受け入れない、敵とみなすということですね。これは国や組織の間に限ったことではなくて、もっと身近なところでは家族や個人同士の間でもそうしたことが起こりうるのかもしれません。私たち人間の中にある自己中心性、罪の性質がそうさせるのだと思います。そうすると平和でなくなってきます。争いや足の引っ張り合いが起きるわけですね。さて、これに対してイエスは何と言われたでしょうか。39節と40節をお読みします。しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に 私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。やめさせてはいけません。私たちに反対しない人は私たちの味方ですと言われました。その人を受け入れなさいということです。実はイエスはその前にこのような子供たちの一人を受け入れなさいと言われていました。ということはこの悪霊を追い出していた人も受け入れるべき小さいものの一人であったということではないでしょうか。弟子たちはこの人は自分たちよりも劣っている人、信仰的に未熟な人と見下していたようです。そういう意味で彼らはこの人を小さいものと見ていました。しかしイエスはこの人も受け入れるべき大切な一人、味方であり仲間なのだと言われたのだと思います。そしてさらにこうも言われました。41節を読みします。誠にあなた方に言います。あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありません。私はこのところを読むたびに励まされる思いがします。クリスチャンだと知っていて、あるいは知らなくても、何か小さな親切をしてくれる人は、決して報いを失うことがないという約束なんですね。私たちの周りには、私たちの信仰に理解を示されない方もいらっしゃると思います。例えば、いつも一緒にいる家族とか、いつも顔を合わせている人とかですね。それでも、人として何か小さな心遣いをしてくださる方は多いのではないでしょうか。例えば、私の両親はクリスチャンではありませんが、私がバプテスマを受ける時も、献身したいと思いを打ち明けた時も、決して反対することなく、快く受け入れてくれました。そして、私たち家族がふるさとを離れてこの十文字に移り住むことになった時も、頑張れよと言って応援してくれました。その父は14年前に召され、母は今一人施設にいますが、この箇所を読むたびにとても励まされる思いがするんですね。イエス様は両親が私たちに示してくれた愛を決して忘れてはいないということです。皆さんのご家族や身近におられる方々もそうではないでしょうか。このところに希望を持って祈り続けていきたいと思います。さて、イエスは続けてつまずきということについて教えられました。42節から48節にかけてそのことが記されています。42節をお読みします。また、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。小さい者たちの一人をつまずかせてはいけないと言っておられます。そのような人たちをつまずかせるようなものは、海に投げ込まれてしまう方がまだ良いと言うんですね。人をつまずかせることは、それほど大きな罪だということです。つまずきとは、人をつまずき、倒れさせるもののことを指しています。弟子たちがしていたことは、人をつまずかせるようなことでした。悪霊を追い出していた人は、直接の弟子ではなかったかもしれませんが、 イエスを信じて祈りながらそれを行っていたのだと思います。しかし、弟子たちは、あなたのしていることは間違っていると言って、やめさせようとしたわけですね。そうすると、その人の信仰を否定するようなことになってしまいます。そう言われた人は悲しんでイエスから離れてしまうかもしれませんね。それはその人をつまずかせることになります。そんなことをしてはならないということです。さらにイエスは、自分自身がつまずかないようにと戒められました。つまずきの原因となるものは自分自身の中にあるということです。43節に、もしあなたの手があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさいとあります。自分の中にある欲望を抑えきれずに手が罪を犯させてしまうのであれば、その手を切り捨ててしまいなさいということです。同じように45節で、あなたの足があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさいとあり、47節では、あなたの目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出しなさいと言っておられます。確かに私たちは特に目から入ってくるものに弱いですね。つい心が惹かれてしまいます。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢とも言われます。手も、足も、目も、体にはなくてはならない重要な部分です。その重要なものであっても、自分をつまずかせるのであれば、切り捨てた方がまだ良いと言うんですね。それはゲヘナに投げ込まれて永遠の苦しみを受けるよりもはるかにマシなことだと言っておられます。それほど自分自身の内側にはつまずきとなるものがあるということを教えておられると思います。そしてそのつまずきとなるものをきっぱりと捨て去りなさいと命じておられます。弟子たちの中にもつまずきとなるものが確かにありました。プライドや妬みがありました。また、彼らは子供たちや信仰的に未熟だと思える人たちを見下し、小さいもの、価値のないものと見ていました。そうした思い込みや決めつけ、優越感といったものがあったのではないでしょうか。イエス様はそうしたものをすべて切り捨てなさいと言われたのです。自分の中から切り離して捨て去るということですね。いかがでしょう。私たちの中にも切り捨てなければならないものがあるかもしれません。自分の中に人をつまずかせてしまうもの、自分自身をつまずかせるものはないでしょうか。もしそうした思いがあることに気づかされたならば、きっぱりと捨て去りたいと思います。では、つまずきを防ぐために私たちはどうすればいいのでしょう。今日の最後のところ、49節と50節をお読みします。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし、塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。人は皆火によって塩気をつけられます。イエスはゲヘナの火に関連して火と言っています。ゲヘナの火は神の裁きという意味での火ですが、49節にある火は練り清めるという意味で使われています。当時、金を取るために高温の火で精錬して不純物が取り除かれました。そのように神様は 私たちに時に試練を与えて練り清めてくださいます。私たちには辛いと思えることであっても、私たちがより良いものへと変えられていくために、神様が試練をお与えになることがあるということです。そして私たちに塩気がつけられていくと言っておられます。塩気とは、ピリッと引き締めるものです。塩気は体に必要なものであり、塩気がなければ食事は美味しくありません。また、塩気があることによって腐敗を防ぐことができます。そのように、自分自身のうちに塩気を保っていなさいと命じておられます。これは、言い換えれば、自分自身を吟味するということではないでしょうか。自分自身を客観的に見つめて、問題があればそれを取り除いて改善していくことです。これができないと、いつまでもこのままの自分でいることになります。そうすると、一向に成長できないわけですね。では、自分自身に塩気を保つために、自己吟味をするために大切なことは何でしょうか。やはり神の言葉、御言葉に聞くことです。御言葉に聞くことは、ある意味自分の姿を鏡に映すようなものだと思います。鏡を見るように自分の姿が見えてきます。自分の姿にはっと気づかされるわけですね。神様は御言葉と聖霊様を通して私たちの姿に気づかせてくださいます。そして、このままではいけないと気づかされたならば、自分自身をイエス様に従わせていくことが大事ではないでしょうか。また、このことは平和を作ることでもあると言っておられます。50節の最後に、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさいとあります。御言葉を通して自分自身の姿を見つめ、自分を変えていくことによって、お互いに受け入れ合うことができるようにされていくということです。イエス様は、小さい者の一人を受け入れなさいと言われました。自分の仲間ではないと思える人をも受け入れなさいと言っておられます。それは妥協することとも違います。自分に理解を示さない人、自分と考え方の違う人をも尊重して、その人の立場に立って考えることです。違いがあることを認めて、その上で歩み寄る努力をすることです。そして、お互いに譲歩できるところは譲歩して折り合いをつけることですね。みんながこのようにできたら、この世界は本当に平和になるだろうなと思います。しかし、実際にはなかなか難しいことです。あちこちで対立があります。これは自分の力では難しいことかもしれません。でも、イエス様はそうできるように私たちを助けてくださいます。私たちの中からつまずきとなるものを捨て去って、自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和を求めてまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。あなた方は、自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。弟子たちは価値のないとみなしていた人たちや、自分たちの仲間ではないとみなした人たちを受け入れることができずに、 排除するようなことをしていました。私たちの中にも自己中心的な思いがあって、人を差別したり先入観で人を決めつけて見てしまうようなことがあるかもしれません。どうか御言葉と聖霊様を通して、私たちのうちにある良くない思いに気づかせてください。そして気づかされた時に、つまずきとなるものをきっぱりと捨て去ることができるように、どうか助けてください。今年は戦後80年の節目の年です。あの忌まわしい戦争を二度と繰り返すことのないように、人々の心に平和を求める思いをお与えください。特に今、紛争が続いている地域において、リーダーの方々がお互いに歩み寄ることができるように、その心に働きかけてくださいますように。そして、この地上に真の平和がもたらされるように、助け、導いてください。今週も、お一人お一人の日々の生活を恵みによって守り支えてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。